TBS Podcast 311報道特別番組、報道特別番組伝える東日本大震災から12年。ここからは被害の大きかった岩手、宮城、福島、東北3県をつないで震災を伝える意味や意義を考えていきます。ではまずはじめに岩手県です。 IBC 岩手放送の貝谷のぞみアナウンサーとつながっています。貝谷さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、貝谷のぞみさんは2011年 IBC 岩手放送に入社、入社前の研修期間中に東日本大震災が発生、入社後は被災地の放送局員として復興の歩みや地域が抱える課題を取材なさっています。はい、はい、私2011年の5月に岩手に帰って、そこから2年くらい暮らしてたんですけれども、はい、2013年にセッションがスタートするまで岩手で暮らしてましたけれども、はい、貝谷さん のテレビジャジャジャ TV でのレポートを当時すごく見てまして、
ありがとうございます、
は
い、
あとラジオだとワイドステーションでもお声を聞かせていただいて、はい、で沿岸部の状況っていうのを知る日々だったんですけれども、
はい、
震災から12年ですね、はい、貝谷さん今どんな風にお感じですか？
そうですね、今日私はですね、はい、まず岩手県の沿岸部南部の釜石市というところに今来ているんですね。
釜石にいらっしゃるんですね。
はい、釜石今日はとてもお天気が良くてですね、日差しは暖かいんですが、ちょっと時折冷たい風が吹いて、この冷たい風を感じると冬と春の境だなと感じるとともに、うん、12年前の3月11日は岩手県内は小雪が降ってたんですね。ですのでその時のことをちょっと思い出すなというのを感じました。12年経って今の自分の気持ちというふうに聞かれると、街をこの釜石を見てみると、どこも本当に建物の復旧が進んでいて、そこに人の暮らしというのがもう随所に感じられるんですね。ですので初めてこの場所を訪れる人にとっては、あれほどの災害が起きたとはちょっと想像がしにくいんじゃないかなというふうに思います。
私も年末年始で三陸鉄道に乗る旅をしまして、釜石おりました。随分と街の様子が変わりましたよね。建物も新しくなって、はい、復興の途中、2015年にも釜石で取材をさせていただいたんですけれども、はい、商店街が駅前に復興商店街ということで仮設でありましたけれども、はい、それが今はもうなくなってというか、商店街の方が新しくできてっていう形で街の再開発進みましたもんね。
そうですね、うん、今おっしゃった復興商店街が閉まって、はい、ほとんどのお店が新しい場所、あるいは元あった場所で再建をしているんですが、
はい、
今日私がいるのが釜石の中心部の大町というところで、もともとは、メインストリートといいますか、大きな通りで観光客向けのホテルであったり、あるいは飲食店、あとは地元が昔からあるお菓子屋さんですとか、はい、利用店とか、そういったお店が並んでいる場所ですね。
はい、
そこもかなりもう再建が進んで、ほとんど、普及が進んで完了しているというふうに捉えていいと思います。
今日12年ということで、岩手県県内各地でさまざまな式典が行われていると思いますけれども、
はい、
はい、
この釜石でですね、今日この後2時台に、岩手県と釜石市の合同追悼式が行われるんですね。県都市の、
はい
はい、市民ホールテッドという、こちらも震災後に建てられた施設なんですが、はい、うん、そこのホールで合同の追悼式典が行われるということで、今日私はこの後はそちらの取材にも入る予定となってます。
そうですか。はい、IBC 岩手放送では今日どんな放送のプログラムになってるんでしょう？
はい、は IBC では、はい、IBC ラジオでは今日ですね、午後1時から先ほどから、盛岡のスタジオ、そして、こちらの釜石、あるいは盛岡市内の追悼のイベントのも催しの様子をつないで、はい、中継でつないで、ラジオ番組を午後4時まで放送します。
貝谷さんは、岩手のご出身、はい、宮古で生まれられて、そこから盛岡というふうにお聞きしてますけれども、はい、私花巻なんですが、
はい、
震災当日のことは覚えていらっしゃい ますよね、もちろんですけれども、はい、どこでどんなふうに過ごされてたんでしょう。
私はですね、はい、当時大学4年生で卒業を控えていたんですが、はい、ちょうど IBC で入社前研修をその日はしていたんですね。
そうでしたか、
はいはい、で午前中は報道の取材の付き添いといいますか同行させてもらって、はい、その同行した取材の様子をじゃあ試しに原稿に書いてみようっていう書き出した時に大きな揺れが来たんですね。
そうだったんですか。
で放送局だったのでもう、うんうん、周りのその先輩の社員たちが一気に、災害体制に移って、でも私は初めての経験だったのでとても、やっぱり怖いなという思いが先行しました。あとそこからしばらくの間はもうちょっと家になかなか帰ることも難しくて、その日のうちは会社にいて、1日2日くらい経ってからかな、はい、家に戻ってという感じだったんですけど、今は私は宮古あるいはその沿岸に親戚自体は住んでいなかったんですが、空き家になっているその祖母の家があったので、そこはちょっと難しいかな、ちょっとこの揺れだと厳しいかもしれないなっていうのは、いながらちょっと感じていましたね。
なかなか当時連絡も取れなかったでしょうし、
そうですね、
心配でしたよね。
そうですね、ちょっと本当にあれだけの揺れっていうのは、盛岡も震度5以上を観測していたので、揺れがものすごく大きかったので、まずその揺れがとても不安でしたね。でなかなかまだ当時ってその津波っていうのが頭にはあっても実際にどのくらいの津波が来るっていうのが分からなかったので、その情報カメラ、お天気の情報カメラが沿岸にはあるんですが、そのカメラの映像で押し寄せてくる津波を見てもうとても驚いた。言葉を失うっていうのはこういうことなのかなっていうふうに感じましたね。
まさかそんなことが起きるとは、こんな映像が映るとはというふうな、ある種ショックな体験だったわけですね、はい、
そうですね。
貝谷さんはその後入社ということになるわけですけれども、はい、入社されてからはどういった取材を重ねてきたんですか。
はい、もう入社して私自身は2週間後ぐらいには沿岸に入ることができて、はい、当時は瓦礫処理であったり、あるいは全国から集まった支援物資を配る様子などを取材してきました。その後私は情報番組から報道の方にフィールドを移しまして、そちらで、定期的にその沿岸に足を運んで、各地域の復興の歩みでありますとか、あるいは当時の皆さんの何年か経ってから当時の様子をお話ししてくれる方もいらっしゃるので、そういった皆さんの、声をお聞きするというのを取材で重ねてきています。
なるほど。やはり自身も被災し、また家族親戚友人などにも被災しているという当事者でありながら同時に報道するということ、この難しさなどはどういうふうにお感じになりましたか。
そうですね、私自身は被災をしたといっても内陸なので、数日間の停電であったり家のものがいくつかちょっと壊れてしまったりということなので、被災に当たるかはちょっとわからないんですが、ただ私自分自身もやはり近い人っていうのが、大事なものをなくしているっていう話を聞いているので、そういう意味ではやっぱり事実を伝え続けることっていうのはもちろん大切なんですけど、はい、一人一人違うその心の復興にどうやってその耳を傾けていくか、あるいは寄り添うことが大切なのかなっていうふうに、寄り添っていくっていうのを大切にしたいなっていうふうに感じてます。
今この12年経ってもずっと取材続けてこられると思うんですが、その中でこう、はい、課題というのもいろんなところにあると思うんですが、こう今こう現時点でここが課題があるなと、たくさんあると思うんですが、なんかお感じになるところってありますか。
災害取材の課題っていうことに関して言えば、やっぱり当時の話をしてくれる人が少なくなっているというか限られてきているなというのは感じます。これは震災を経験した人たちがやっぱり10年12年経って年齢が上がってきている、高齢化が進んでいるというのはもちろんなんですけど、やっぱり皆さん当時の記憶って薄れていくんですよね。あれだけ大きいものでも どこか断片的になってきているということで、もちろんあるいはこれまでの取材というのを経験してもうちょっと話すことはしたくないなとかためらってる方もいらっしゃいますね。ですので、いろいろ聞きたいけれども、どこまでその人が話してくれるのかっていうのを、ある種待つみたいなことっていうのもとっても大事になってくるのかなと思いますね。
なるほど。今例えば小中学生くらいになりますと、震災後に生まれたり、あれ震災前に生まれたけれども、はい、その当時の記憶はないという方も多くいらっしゃいます、
はい、
そうした次の世代に伝えるという点についてはいかがですか。
これものすごく今大事で、もう教育の一環に近い形で岩手県内で進められているものもいくつかあるんですが、うん、
はい、
私がすごく最近印象的だなと思うのは、これまで実体験であったり実際の津波の映像を見せて、伝えることが多かったんですが、
うん、
ここ数年はフィクションを交えた物語であったり、うん、絵本とか紙芝居みたいなものを使って、はい、子どもたちに分かりやすく伝えることを大事にしている方が多くいるなという印象があります、
うん、
これ物語にすることで小学生くらいの子どもたちにも受け入れられやすいというのがまずあるのと、あるいは怖い危ないというばかりを強くその感じさせないようにしているんですね。やっぱり震災直後その被災した子どもたちっていうのがものすごくその心に傷を負ったっていう背景があるので、その津波の話地震の話っていうのを聞くだけでちょっと嫌だというふうに思う子もどうしても出てきてしまうので、そうならないように怖い危ないばかりじゃなくて物語にすることで皆さんがちょっと受け入れられやすいというか、子どもたちでもそのことについて考えていこうっていうふうに、そういった新しい形での伝え方っていうのが今進んでいるように感じますね。
海谷さん、私ですね、
はい、
この年末年始で三陸鉄道に乗ってリアスの海辺、はい、三鉄が行くという絵本を買って帰ってきたんですよ、
はいはい、
これは今の海谷さんのお話をなぞったもの で、
ね、
本当にこの読み聞かせでいろんな形で伝えていくということができるなというふうに思います。
そうですね、
本当にいい絵本なのでね、
はい、今回のテーマの伝えるっていうことだと思うんですけど、
はい、
伝えるっていうのはじゃあ何を伝えるのが正しいというか、何を伝えるのかなって私なりに考えたときに、震災があったこととか被害の程度っていうのはもちろんなんですけど、多分私が思うにこの津波から逃げることを皆さんに伝えるのが大事なんじゃないかなと思います、
うん、
でそのためには過去の教訓であったり危険性っていうのを知っておかないと自己判断で逃げなかったり逃げ遅れてしまったりというのがあるので、私たち報道機関もですし経験した人たちはやっぱりこれから逃げることの大切さっていうのをいろんな方法を模索しながら伝えていけたらいいのかなと感じています、
うん、津波てんでんこですよね、
うん、そうですね、はい、
はい、IBC 岩手放送の海谷のぞみアナウンサーにお話を伺いました。最後に IBC 岩手放送海谷さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います、はい、では曲紹介海谷さんお願いできますか。合唱曲ですね、
はい、はい、この曲は震災後に園児の子たちが歌って、はい、うん、IBC にラジオを送ってくれました。今日はその元の曲にお願いします。
そうですか、
はい、はい、合唱曲です。空より高く。
海谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
311報道特別番組、
311報道特別番組、
伝える東日本大震災から12年。
続いては岩手に続いて福島県です。ラジオ福島とつなぎます、
はい、
現在ラジオ福島では311特別番組忘れない空を南相馬の特別スタジオで放送中で、山地美佐子アナウンサーとタレントで俳優のなすびさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今現在このラジオ福島で放送している番組、どういった番組なのかというのを教えていただけますか。
はい、忘れない空をというタイトルで午前10時から午後3時までの5時間生放送を行っています。中継浜通り沿い沿岸部ですとか様々な場所からの中継、そしてこの会場にもこれまで12年間頑張ってきた方々をゲストにお迎えしましてお話を聞いています、
うん、場所は南相馬のどこから今放送されてるんですか。
南相馬の原町区という場所にあります道の駅南相馬、国道6号沿いの道の駅なんです、
うん、
でここは海からおよそ3キロちょっとありまして、ここまで津波は来ていないものの、もうすぐ私たちが今いる向こう側、もう建物がいくつか並んでいる向こう側まで津波が押し寄せてきたエリアなんです、
うん、
ここは当初は避難された方々が 100人以上この今放送しているホールでも一夜を明かし、さらにその後は警察の行方不明者捜索の拠点ともなった場所です。
リスナーの方たちからいろんな声届いていると思うんですが、今どういった声が届いてますか？
そうですね、皆さんこの日を改めて防災について考える日にしたいというメッセージもありますし、例えばこの方は教頭として郡山市の高校に勤め単身赴任を当時していました。高校の体育館避難所となり、双葉郡を中心に一時は500人を超える皆さんが避難されていたんです。で、自分の経験は浜通りの皆さんの経験と比べると取るに足らない小さな経験であるような気がして、積極的に話しにくい時期がずっとあったんです。でも近年になってそれぞれの体験をそれぞれの言葉で語ることが大切なんだ、小さな経験でもそれぞれが体験を話していいんだと考えるようになったというメッセージが寄せられています。これは関東の皆さんにも言えることなのかなと思います。
やっぱりそれぞれがね、こう話し始めるタイミングとか時期とか、まだこれはこう自分で口に出すことができないっていうのは、本当にそれぞれの期間があるということはね、伝わってきますけれども、
そうですね、この戦争体験などでも ね似たようなことがね起きてしまいますが、語ること大事ですよね。
ちなみに発生当時、この地震の避難についてなど、このラジオ福島ではどういった呼びかけをされてたんですか？
まずは身の安全を、そして津波から避難してくださいというのを繰り返し繰り返し、当時生放送中だったんですが、今日は県の式典の司会をしています深野健二アナウンサーがひたすらスタジオで呼びかけました。
今日ね、そのなずびさんもいらっしゃるということなんですが、はい、ふるさとの福島県の復興そして再生のためにいろいろな活動されているということなんですが、この12年振り返って今お感じになるところというのはどういったことになりますか？
そうですね、僕は福島県出身なんですけれども、その震災当時、何か本当にいろんな著名人有名人の方とかが、例えば支援物資何十台分もトラックを支援物資を送りましたとか、募金お金を集めて何百万何千万、人によっては人たちは億単位での支援金をこう届けましたとかっていうお話があったと思うんですけど、僕福島県出身だったにもかかわらず、震災直後は何もそういう大きなことができなくて、それが本当に情けなくて悔しくて、自分の無力さをこう呪った部分もあったんですけれども、その後いろいろこう地道にボランティア活動、今でも実は沿岸部に通って、ボランティア活動を続けたりもしてるんですけども、僕が行くことによって、地元の方たちが笑顔になってくれたり、何かそういう大きなことをできなくっても小さなことでも、なんか地元の皆さんと触れ合うことで、なすび君来てくれたんだ、ありがとうって喜んでくれる方がいるんだなっていうのを、実感して、なのでお金とか物だけではない支援の方法もあってもいいんじゃないのかなって思って、実は2012年からエベレスト挑戦ということで登山未経験だったんですけれども、世界一高い山に、登って、そこから、福島の、復興、それから東北の復興、勇気と元気を届けるという思いでやってたりもしてたんですけども、その中で一つ、僕は実は2015年、から16年にかけて、3度目のエベレスト挑戦が失敗した後なんですけども、道の駅潮風トレイルといって、青森の八戸市から福島県の相馬市まで、青森、岩手、宮城、福島の、4県にまたがる道の駅潮風トレイルというロングトレイルを歩いたときに、その岩手とか宮城の、沿岸部の皆さんからも、なすびさんのエベレスト挑戦で私たちも元気と勇気をたくさんもらってるから、諦めないで挑戦を続けてほしいというお声を実はたくさんいただけて、故郷福島だけではなく、東北の皆さんにも元気と勇気、笑顔をお届けできるんじゃないのかなというふうに思って、挑戦して、でそれが実は前線がその道の駅潮風トレイルを開通したとき、まだ先ほど言ったように福島の中だと実は新地町と相馬市という2つにしかまだそのルートが通ってないんですけども、やはり福島県出身の私としては、福島県の南の足、いわきまでできたらその復興の道をつなげてほしいなという思いをその会場で吐露したら、当時の、今もそうなんですけど、相馬市の立谷市長からなすびよく行った、俺もそう思ってるんだということで皆さんからその拍手をいただいて、で実際その道が来年度末に福島浜街道トレイルということで全線開通をこう向けて、僕も実際一昨年歩いたりもしたんですけども、そういう形で 福島県が、まあ、実際その歩ける道が、その10年前はあの原発 の, その影響もあって歩けない道があったところも今は歩けるようになってきたりという、そういうのを実際に自分で歩いて肌感覚で感じている部分はあります。
山地さん、あの福島の場合は特にその地域差、復興あるいは帰還の困難なども多くの課題があると思います。この点などについては放送を通じてどういうふうに伝えていらっしゃいますか？
そうなんですよね、地域によってそれぞれです。まだ住めないエリアがあったり、また漁業関係者も今も非常に苦しんでいる状況です。でも今ナスビさんがお話ししたように、当時12年前、この海沿いの道をずっと歩くなんてこと想像もできなかったんです。12年前、
それこそね、国道6号線沿いがずっとバリケードが張り巡されて、はい、あの人が入れないような状況になってたというのが現実としてあったので、ね、うんうん、
はい、
そこがつながっていく。まだ現在としては一部区間は歩いて巡ることはできませんが、
ね、大熊町と双葉町の間の大野駅と双葉駅間はまだ残念ながら歩くことはできない。
うん、
でもこれが来年度実際に道として開通するであろうという状況になってきていますので、ぜひ皆さん、今さら福島県に行ってって思う方もいるかもしれないんですが、ぜひいらしてください。
そうですね、今しか見られない福島というのが本当にあるので、そこを実際やはりもちろん車で通ったり、そういうこともあるとは思うんですけども、電車で通ったり、でもやっぱり実際歩いて、地元の方たちとなんか触れ合ってっていうのを楽しんでいただきたいなと思います。
生の声を聞いていただくと、今の福島がとても伝わるんじゃないかなと思います。
そうですね、あの2週間前浪江にお邪魔しましたけれども、はい、あのその時にもやはり街の様子大きく変化しているところもありつつ、かつてに戻るのではなくて新しい街をどう作るのか、そうした課題を町長あるいは市民の方からも聞きました。その点山地さんいかがでしょうか？
そうですね、どんどん移住という形で新たな方々も入ってきているんです。
はい、
大熊町などでも若い女性人たちが頑張っていたりするんですね。はい、でそういった方々と、もともとの大熊の方、双葉の方ですとか南相馬もそうなんですが、融合していくと新たなみんなが憧れるような地域ができていくんじゃないかなと、そういうふうに今12年経ってこの町で頑張っている一人一人を見つめているとそう感じます。
そうした一歩一歩という今さなかにあるということですね。
うん、僕もね、あの南相馬のね、あの知り合いのユーミリさんがね、フルハウスっていうこう書店をね、オープンしてて、いつか行かなくてはというふうに思ってるんですけどね、お足を運びたいと思っております。ラジオ福島から山地さん、そしてなすびさんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて東北三県をつないでおりますが、はい、次は宮城県です。
宮城県、はい、
東北放送の林田さとしアナウンサーとつながっています。林田さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて今日は東北放送ではどういった番組を放送しているんでしょうか？
はい、今朝9時から先ほど午後1時まで 3.11 宮城ホットラインスペシャルという番組を放送しておりました。
はい、
スタジオにアナウンサー2人と正岡信弘さんという東北学院大学の教授で被災地の民族文化財調査員をされている方です。番組のテーマが民族学の観点から震災を考えるというものでした。と言いますのも、宮城のこの1年を振り返りますと、震災で途絶えていたお祭りや地域の伝統を復活させる動きが各地で見られたんですね。で、まあ、全国的には新型コロナの影響で3年ぶりに復活というイベントが非常に多かったと思うんですが、被災沿岸部ではもともと震災10年を機に復活しようと企画していたイベントがコロナで延期になって、結果12年ぶりに復活というお祭りやイベントが非常に多かったんですね。名取夏祭りですとか、女川港祭りですとか、北上にっこり祭りですとか、まあ、こういったものをこう地域の伝統という観点から震災の今とこれからについてお伝えするという番組でした。
でもそれこそかつてのさまざまなお祭りなどが戻るだけではなくて、新たにどう震災災害などを伝えていくか、そうした伝承という観点からも、まあ、民族学や歴史の観点、これ重要になりそうですね。
そうですね、これからの町の発展という意味では欠かせない分野だと思いますね。
そして林田さんは今日はどういった取材なさったんですか？
はい、私はラジオの中継コーナーで七ヶ浜町 というところを回りまして、仙台市の北東部に位置します、塩釜ですとか松島の南にある町ですね、はい、人口およそ1万8000人の町です。今年一般の方も参列可能な自治体主催の追悼式典を行った市町村というのが石巻、東松島、そしてこの七ヶ浜、この3市町だけだったんですね。追悼式典が行われるホールから準備の様子ですとか役場の方への取材というのを行いました。で、七ヶ浜でも一昨年までは毎年式典を開催してたんですが、やはり震災10年というのを区切りに去年は式典は行わずに自由献花のみ取り行ったんですね、ただ町が遺族にアンケートを取ったところ、やはり式典もやってほしいという声が多く、今年2年ぶりに追悼式典を開催するという、そういったいきさつがありました。
式典あるいはそれ以外の仕方でどう振り返り、どう残していくのか課題多いと思いますが、林田さんはこの12年間はどういうふうに振り返ってますか？
私は実は2013年の入社でして、震災発生時には東北にいなかったんですね。そのためにこう取材する上で負い目ではないですけれども、何かこうそういったビハインドを感じることも多かったんです、正直。ただこう入社当時はまだこう震度5強程度の余震というのがこちら日常茶飯事だったもんですから、こういう場所で働くんだなという覚悟がその時に、できたのかなと思います。また県外出身だからこそこう見えてくるものもあるんじゃないかなという思いで日々こう沿岸部の取材もさせてもらっていたんですが、その中で感じましたのは、私たち勝手にこう被災者の皆さんは震災のことをあまり語りたがらないんじゃないかと、あまり深く聞くのは良くないんじゃないかと思っていたんですが、もちろん人によると思うんですが、私が感じたのはそうではないなと。少なくともこう私がお話を伺った方たちは、自分たちの現状をもっと多くの方に知ってほしいと、あの時はこんなに大変だったんだけれども、今こうそれを乗り越えてこうなってますよと、むしろ今こう明るいトーンで話す方も多いので、やはり時間が経過して、そういったいろんなものを乗り越えて当時のエピソードを話したい、多くの方に知ってもらいたいという人が増えているという印象は受けましたね。
なるほど、それをどうつないでいくかということも大事ですね。
は
い、
林田さんは入社前だとおっしゃいましたけど、はい、12年前はどんなふうな体験だったでしょうか？どちらにいらしたんですか？
大学2年生、はい、3年生になる直前だったんですけれども、大学のサークルの行事活動で大学都内の学生会館にいます。はい、で実家は千葉だったんですけれども、やはり鉄道がストップしましたんで帰れず、大学の近くに住んでる同級生の家に泊めてもらってという経験はしてますね。
帰宅困難などの課題が東京など襲ったりもしましたよね。
そうですね。
林田さん、地元の放送局として防災情報の発信で気をつけていることなどありますか？
はい、TBC のラジオ番組では、はい、週1回、今でも生放送の30分番組で震災関連の情報を伝える番組というのが あります、
はい、
さらに、被災地の放送局というのを看板に掲げている以上ですね、災害時の緊急放送には局全体でかなり力を入れていまして、アナウンサーも深夜までの夜勤ですとか宿直制度も取ってますし、災害時の緊急放送の訓練というのを定期的に行いまして、我々もこう忘れないようにというのは日々の業務の中で心がけているところですね。
常に備えてっていうことですよね。
先ほどね、その自分が体験してないから負い目を感じるってことをおっしゃってましたけど、その後でいろいろな取材をされていて、こうとりわけこう記憶に残っている取材であるとか、出会いというのは何かありましたか？
はい、私個人的にはこの1年気仙沼市の取材に行かせていただく機会が多くて、宮城の北東部の岩手県に面している町ですね。ここ数年三陸沿岸道路の整備が進みまして、今は仙台からもう八戸まで高速道路1本でつながっているんですね。でかつては仙台から気仙沼っていうともう3時間以上かかってたんですけれども、今はもう2時間かからずに行ける、非常に交通の便も良くなった町なんですね。気仙沼の内湾地区に大島という島がありまして、人口およそ3000人の島なんですが、そちらもこう4年前に本土と島を結ぶ橋が完成しまして、そこから大島も目覚ましい発展を遂げています。で、一つぜひ取材した中でご紹介したいお店がありまして、 大島にある山代食堂という、はい、島の水産加工会社が営む食堂なんですね、うん、そちらの店主の小松武さんという方に以前取材したことがありまして、
はい、
90年4代にわたって牡蠣養殖を行っていた場所なんですが、震災で養殖施設が壊滅的な被害に遭いました、
うん、
震災後1ヶ月ぐらいは島から出られずに、養殖施設の復旧まで丸3年かかったという、まあ、大変な苦労を経験された方なんですね、
うん、
ただ去年、養殖施設に隣接する場所に飲食店を開業したんですけれども、そのいきさつが非常に印象的だったんです、
はい、
津波の被害を免れた自宅の一部をそのまま残して倉庫として使ってたんですけれども、店主の方のお母様が家娘で60年以上ここで生きてきた証として、すべてそちらを更地にして新しい建物を建ててしまうとなかなか心の整理がつかないので、この場所だけでも残してほしいというふうにずっと話してたそうなんです。ただ震災から10年が経った頃に、そのお母様が10年も経つんだし、ここに牡蠣を買いに来るお客さんもいる中で、こんな汚い倉庫があるとかっこ悪いよねと自分の口から言ってくれるようになったと、これで心の整理がついたのかなと感じて、思い切ってこう海を見ながら美味しい料理食べられるスペースを作ろうかということで、これまでの建物を改修して、でまたコロナのタイミングで以前から知り合いだったというホテルの料理長の方がちょっとリストラにあってしまったと、
はい、
でその方に声掛けして、ちょうどタイミングがあって、
うんうん、
牡蠣の美味しい牡蠣料理を食べられるお店をオープンしたということなんですよね、
はい。
でまあ、心の復興というのは、ハード面の復興よりもかなりこう長い年月が必要だというのはずっと言われてましたけれども、この山代食堂の店主のお母様の場合は10年経って、まあ、ようやく一つこう心の整理がついたのかなというお話を聞けたのが、非常に印象に残りましたね。またここのカキフライ定食は個人的にはこれまで食べたことないぐらい非常に美味しい、本当にこう身の詰まった、プリプリのカキフライだったもんですから、ぜひ県外の方にも食べに来てほしいなという、うん、まあ、そういった場所でもありましたね、
はい、大島の山代食堂ですね、
はい、
はい、林田さんありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
東北放送の林田聡アナウンサーに伝えてもらいました。
311報道特別番組、311報道特別番組、
311報道特別番組、
311報道特別番組、
伝える東日本大震災から12年。